答案を正式にこの講座のフォーマットに書いてくださってありがとうございます。私も添削がしやすいです。で、それでですね、必須の 1-2 からご説明してまいりますが、こちらは試験の評価が A だったということで、まあ、特に言うことはないんですが、どこが良かったかということをとどこが、まあ減点される危険性があったかというのを把握されておく必要があるかと思います。まあ、それを見ることによって、今度の試験でですね、完璧に、修正してですね、書き方を修正して完璧に点を取れるというふうにしていけるかと思います。1-2 についてはですね、最初のページですね、問題文に黄色いマーカーを引いておきました。で、本文の方にも黄色いマーカーで、こちらは取り消し線を引かせてもらったんですけれども、最初のこの 1-1 はですね、問題文と同じ内容の繰り返しが書いてありまして、これはもう出題者が言ってることですから、書いても答えになりませんので、そのことを言う必要はないわけですね。で、そこから先のことをですね、言わなきゃいけないわけですね。で、この問題は風水害のことを、問いかけていて、それをどうするかということで、問いの1、課題の1は多重防御のことを言ってるんですけれども、多重防御って何なんですか？何をするかが書かれてないですね。まあ、とにかく多重防護で事前防災を進めるということが書かれているだけで、まあ、その中身がない、まあ、キーワードを並べ課題として宣言しただけという感じですね。で、まあ、こういう書き方の方が多いんですけども、前置きで問題点を説明してですね、だからこれなんですっていうことも大事なんですけれども、まあ、割と分かりやすい話が多いわけで、問題点の説明は。それよりもですね、この多重防御自体をどうするかという課題の中身の方が技術要素を含んでいて、そちらを説明された方がよろしいかと思います。丸2、丸3はですね、割とその前置きの問題点の説明が簡潔に書かれていて、良くなっているというふうに感じます。問い2の答えに参りますが、こちらは解決策ということで、最初に前置き文がありますけども、ここは多重防御、と事前防災のことを宣言するだけでもう構いませんので、別にこういう 3-4 行かけてですね、説明する必要ないところですね。まあ、無駄に何かを書くのではなくて、有効に、書くべきことを書いていった方が、まあ、積極的な文章になっていって点は取りやすいということです。解決策の中身はですね、非常にいい内容でして、この1のですね、河川の断面拡大、氾濫危険度監視とか、これはまあメインですね。で、あとプラットフォームで道路ネットワーク、まあこの辺は分かる、理解しやすいですね。ということで、この2ページの内容ですね、解決策の中身は非常にいい内容でよくまとまってます。3ページに参りまして、こちらはリスクと、要件ですね。リスクはまあ、こんな形で点が取れるという、ちょっとまあ甘い感じもしますけれども、もうちょっと、深いリスクもあってもよかったかと思いますが、まあ、それは、今後考えておいてもらえますか。 4の要件はですね、技術者倫理については確かにこういうこと言われている時もあるんですけれども、あんまりいい内容じゃないですよね。つまり計算データの偽装とかですね、不良があってはいけないという、まあいわば犯罪じゃないですか。で、確かにまあ世の中のニュースでこういった、倫理違反というかですね、法律違反を法律を犯してですね、倫理違反を行う場合はニュースになりますけども、しかし要件としてですね、取り上げるとしたらちょっと悪すぎるような気がするんですね。もっと技術者倫理としてですね、ふさわしいものがあるわけで、もうちょっと程度のいい高い目標を示した方がいいと思いますね。もっと厳しい倫理観というのはあるはずですので、法律には抵触してないけれども、もっと高い倫理観というのがあるはずですので、そこら辺はちょっと研究してもらえますか。で、あとですね、持続性、可能性はこのような提案でよろしいかと思います。できたら SDGs とか一通り見られておくといいと思います。次にですね、選択科目2の1の4ですね、に参ります。この選択科目が B 評価だったということで、その原因が何かというのはですね、はっきりしないんですが、2の1の4もですね、ある程度減点されているような気がいたしますね。問題文拝見してですね、この ABC と記号をつけておきましたけれども、3つのことを問われてるんですよ。で、その答えがどれかというのがですね、はっきりしないんですね。まずですね、1番目はですね、構造物内部の変状を想定した上でという想定は何ですか。水が供給されて、表面はひび割れというのはいいですけど、内部のことを書かれてない、ということですね。水が供給されてどんな変状が内部に生じているかというのが、まあ、いるわけなんですけども、それが書かれていない。それから求める情報って何ですか。まあ、ですからそういう論理的にですね、問いかけっていうのはされてまして、まあやり方が分かればいいという話じゃないということでですね。で、非破壊試験はまあこれインパクトでいいんですけれども、これって原理は何なんですか。その表面から衝撃断性波を内部に行い、その時間や波形からなんとかなんとかっていう非常に曖昧な言い方で、一番大事なこの時間差でその物体の距離を判別するとかですね、そういったその原理の説明がやっぱりいるかと思いますね。まあ、それによってですね、できることとできないことが違ってくるとかですね、指数みたいなものは分かりにくいとかですね、硬いものでない柔らかいものの境界は出にくいとかですね、そういう、まあなんていうか弱点がそこから出てくるわけですね。で、留意点はですね、まあそういった弱点をどうやってカバーするかとか、実用的にどうやってこれの効果を高めていくかという、まあなんか、実効性を高める提案がいいかと思うんですけれども、書かれていたのは、この禁止事項ですね。まあ、わかりやすい話で、あんまり技術と関係ない。当然、その、やっておくべきことに過ぎない感じがいたしますね。2番目の、この自然電位測定法ですけれども、これもまあ同じように、何でしたっけ、内部の変状と求める情報と、原理ですね。 で、原理はですね、ちょっと説明不足ですね、これだと。で、例えばということでですね、引用しておきましたけれども、やっぱりこの、コンクリートのですね、あるいはコンクリート鉄筋のこの酸化還元反応、に基づく、まあ、化学の説明みたいな感じですけれども、仮想度アノードっていうのはですね、まあ、電子が分子がですね、電子を放出する、そういった化学反応を言ってまして、そういった原理の説明が必要かと思います。自然の電位を測定する方法じゃないということですね。言葉の説明しかされてなかったですよね。腐食により変化するから鋼材の腐食可能性を確認するという、まあよくわかんないけども腐食したところを測る方法だから、それがそのデイで測れるらしいから、デイって電気の位、何のことかわかんないけど、まあ電位という、なぜかっていうと自然電位測定法っていう位だから電位で測れるんですっていう、また言葉の説明になっちゃってる気がするんですけども、そうじゃなくて、それが一体どのようなその科学的なあるいは物理的な原理に基づいているかということを求めているわけですね。ですので、その中身の話をある程度する必要があるかと思います。最後の留意点もですね、これ除外事項ですよね。まあ、ですから、まあ、当然それはやっとかないといけない、手前の段階でですね、あんまりなんか難しい話じゃないと思います。ということで、この1枚問題 2-1-4 については多少減点されている可能性がありますね。その辺きっちり答える必要があったかと思います。次に選択の2枚問題 2-2-2 問題ですね。で、こちらはですね、ちょっと難しい問題で、最初のページはですね、調査検討事項、から始まるんですが、私が感じたのはですね、築30年の季節構造物ってどんな問題抱えてるんですか。どの程度の古さなんですか。まあこれは高校の問題で、それが老朽化というのは、コンクリートが老朽化したらどうなってるか、コンクリートが鉄筋がどうなっているかというのをですね、前提にやっていかなきゃいけないんですけれども、なんかその辺の話全くないんですよね。いや、もう分かってますから、30年経ったらこういう感じなんでしょうっていう感じで、でもですね、答案はそれをやっぱり書いとかないと始まらない。なんか前提なしにですね、予備知識なしに、全く新規にやっていくんですっていう感じで、一応調べます、構造物を、それで設計図書を調べます、で環境条件調べます、で耐震補強調べますって言って、いや、それはまあ確かにその通りですけども、それだとなんか調査検討する事項の説明にならない。いや、そんなことは出題者だって分かってますよっていう感じで、いや、そんな分かってることを確認してもしょうがない。もっと深い話があると思うんですよね。で、そういうところをですね、やっぱり、ちゃんと取り上げて、その、築30年の構造物をイメージしながら、絞り込んでいくことが大事かと思いますね。あまり初期段階で絞られてないということですね。解決策、じゃなくて、問いの2は手順からになりますが、これも、基準調査、現場調査という、まあ、当然の手続きですが、留意点は、あんまり技術的な内容ではない。ミス防止とか問い合わせとかですね。 いやまあ技術指でにそれはないでしょっていう感じがするんですけどね。もっとなんか技術的な話はないんですか？丸2はですね、耐震性能の評価補強ということですけれども、これはまあ普通のこの巻き立てのことが書いてあるんですが、あんまりなんか難しい話がない。これって施工管理じゃなくてコンクリートの鋼根ですから、もうちょっとなんか構造設計の話があってもいいかと思うんですけれども、なんか本当に現場管理に近いような、印象を受けますね。丸さんの周辺施設関係者との協議っていうんですが、手戻りしないって、いや、そりゃ、そうでしょ。河川であれば、役所に、何ですか、申請するとかですね。いや、そりゃそうすべきですよね。で、やはり築30年の構造物に対する狙いとか焦点が見えてないということで、まあ試験官からするとですね、なんかあんまり経験ないんじゃないかという印象を受けてしまうということですね。まあそれが大きな減点の要因だったかと思います。もうちょっと当たり前のことは抜きにしてですね、専門家らしい内容に特化していけばよかったと思います。3の関係者との調整ですけれども、ここはですね、問2の業務をですね、具体的にどう効率化するかという説明が欲しいんですけれども、実際この CIM とフロントローディングをどのように行うんですか？問2の作業って何だか、何でしたかというと、基状調査と、耐震性能、耐震評価、それと、周辺協議ですか。それと CIM と、フロントローディングどうするんですか。最適な計画を策定する。いやまあ、それはその通りで間違いないですけども、それをどう行うかが問われてるわけですから、そんななんか、事務的な答えだとちょっと答えにならないですね。周辺住民に対してどうするか、周知、理解を得て、それを活用するという、なんか一方的に伝えて、私が行うというだけで、調整の中身が見えてないと思いますね。調整ってどういう意味かはお分かりですか？スピード調整とかですね、なんとか調整とかあってですね、まあ、多いものと少ないもの、スピード調整っていうのはブレーキを踏んで、あるところでブレーキを踏む。で、そうでなければ、良ければアクセル踏むという、そういうまあ、何かを減らす行為、あるいはプラスする行為、あるいは減らした分をどっかに移す行為、慣らして、均等化する意味がありまして、そのようなこと何かやってますか、この中で。それが答えなんですよ。ただなんか、頑張ってですね、まとめるという話じゃないということですね。まあ、調整の意味はですね、そういうことですので、これネット上にもそういうビジネス上の調整の話は説明ありますので、ぜひ参考にされた方がいいと思います。その意味が分かんないとですね、もう一向に答えにたどり着きませんので、ということかと思います。まあ残念な結果でしたが、選択の2はですね、そういったところで減点されてた可能性がありますね。残りはですね、3科目、3、選択の3、こちらは A 評価ということで問題ない、わけなんですけれども、ざっと拝見して、やっぱり前置きが長い感じがしますね。特に言わなくてもいい前置きに説明を要していて、その分を有効になこと書かれた方が もっと説得力がある内容になっていったかと思います。問いの1の丸1の答えはですね、最初はこれ問題点を書かれてるんですね。で、ここまで前置きと書いていた、水色のところですね、ずっとこの厳しい財政下で、必要があって、それで現在はなんとか多く必要とする、でそのため予防保全の促進を目的としてっていう、まあ、これって問題文の趣旨じゃないですか。まあ、言わなくてもいいわけですね。これはもう分かっていることですから。で、結論は次の1行、新技術を活用したということで、まあ、その予防保全に必要な、ね、新技術って何なんですか。おそらく自動化とかロボット化とか、あるいはまあ DX とかですね、未来予測とかですね、なるかもしれませんが、新技術って新しければ良いわけではないですので、その辺をやっぱり言葉で表す必要がありますね。問題文と同じ内容は繰り返すのはなくしてですね、ご自身の提案を単刀直入に書かれていくと、さらに良い答案になるかと思います。あと解決策の問い2の前置き文も同じですね。ここは課題の位置を宣言するだけで OK で、特別前置きの説明はいらないです。求められていないし、まあ、読んでもあんまり役に立たないというか、ちょっと申し訳ないんですけれども、そのこの答案を採点する側から見てですね、見てもしょうがない、大体分かってるし、もうそれが重要度高いというのは間違いないし、そんなことが難しい話でもないし、それよりも下の内容をですね、解決策の中身の話に担当直入に入っていった方がいいと思いますね。この答案ではその解決策の中身が非常に説得力があって、高く評価されているように想像いたします。まあ、その辺から、まあ、楽勝で A 評価取れたんだと思いますね。この辺は良かったかと思います。ということで、A 評価たくさんあってですね、あんまり私申し上げることないんですけれども、選択の2についてはまだちょっと難しいと思いますが、ああいったケースワーク問題、2の2みたいなケースワーク問題についてはですね、回答法がなかなか身につかないところがあってですね、今年をどうするか、今年はどう対処するか、難しいところが多いかと思うんですけれども、まあ、地道にですね、添削とかですね、そういう提案をして修正を受ける練習を繰り返せばですね、応用力がついてくると思います。やはり、専門のですね、先生あるいは講座を受けられてですね、そういった提案力、応用力をですね、高めていくという練習が必要かと思います。暗記と違って応用力っていうのはご自身の勉強だけでは身につきませんので、提案して修正してもらって、で何で良かったのか悪かったのかということを学ぶことによってですね、提案力が増していくということができますので、そのような練習をやはり積まれることをお勧めしたいと思います。ではコメント終わります。